ラジオ皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆さんをハッピーにするでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、ということで先生、4月になりましたが
そうですね、はい、あっという間に新年度になりまして。
本当ですね、はい、で、
お忙しいですか？
まあ、そうですね、こっちはこっちでなんかイベントの何でしょうね、あの計画が少しずつっていう感じですよね。はい、なんですが、2月3月とね、やっぱりアレルギーっていうのがね、結構皆さん苦しんでらっしゃったみたいですけれども、4月も続くアレルギー対策ということでお話をお願いいたします。
はい、はい、そうですね、はい、まあ、あの花粉症とかね、皆さん今年は花粉の飛散量が多くて、
はい、
結構皆さん結構大体花粉症のピークっていうのは2月からまあ4月ぐらいまでが、
はい、
で杉花粉とかも、まあ、大体今4月初めだと思うんですけども、大体中旬ぐらいまでで終わるって感じですけど、ヒノキとかが今からまた出てきて、大体今5月ぐらいまで続くんですね、結構。
そうなんですね、はい、なんかあの、うん、私はあの杉花粉は多分あんまりないと思うんですけど、その後になんかね、はい、めちゃくちゃくしゃみが出る時期があるんですよ、6月ぐらい、5月から6月、はい、だからまあ、花粉とは言ってもいろんな種類があるんだろうなとは思っています。
そうですね、はい、はい、
なんか、
アレルギーはやっぱり多岐にわたって、やっぱりアレルギーが出てる人がね、やっぱり本当にお年寄りって、昔はなんかね、若い人だけアレルギーが出て、高齢の方は出ないっていうイメージだったんですけど、はい、
そうですよね、うん、
結構お年寄りが70、80になって花粉症になっちゃってとかいうことで調べると、すごいアレルギーが出てる方とかもいらっしゃるんですよ。
そうなんですね、なんか、うん、蚊に刺されてもお年寄りはなんか腫れないとかって言うじゃないですかなんかもう、うんうん、だからアレルギーは出ないもんなのかななんて思ってたんですけれども、
まあ、それは昭和時代の人だったらそうだったかもしれ
ない。そうなんですね。
もうね、だいぶ平成も過ぎてきて、お年寄りといっても、どこまでがお年寄りかあれですけども。
そうですよね。うん、いや、でもね、あの、私のように、なんでアレルギーなのかっていうのが分からない人も結構多いと思うんですけれども、うんうん、何かそういった検査みたいなものっていうのはありますか？
そうですね。うん、今まではこう、アレルギーって血液検査とかで、はい、まあ、一般的に一番有名なのがビュー39っていう検査なんですけども、
はい、
あの39種類の、まあ、採血をして調べるっていう血液検査なので、うんうん、はい、まあ、手軽といえば採血すればその39項目のアレルギーが分かるということで、
はい、
非常に手軽ではあったんですけど、まあ、いかんせんですね、やっぱり小さいお子さんとか、
はい、
特に、まあ、お子さんとかのアレルギーを知りたいという方だと、血液検査をね、2歳、3歳の子にやるっていうと、
うん、
やっぱり、かわいそうとかね、やっぱり、あと、血管取るのも大変だとかいうことが。
注射ですもんね。注射。
そうですね。うん、注射大変なので、うちのクリニックにね、入れているもので、ドロップスクリーンっていうアレルギー検査機械があるんですけれども、
はい。
はい。はい、これは基本的に、注射器を使う検査ではなくて、指先にチクッと、まあ、簡単に言えば糖尿病の方とか血糖を測るときに、ちょっとだけ、
はい
はい、うん、まあ、一滴だけ針を刺して、一滴だけ血液を取るんですけれども、
うん、
はい、というような指先からの一滴の採血で、まあ、41種類ですね、アレルギーが分かるというような機械なんですよ。はい。はい、
41種類って言うと、さっきの検査よりも多いですよね。
そうですね。BU39 よりも大きくて、まあ、保険診療っていうのは、
はい、
皆さん、まあ、基本的に症状がある方はもちろん保険診療でできるんですけれども、
うんうん、
保険診療っていうのは、一応19項目以上やると、点数同じなんですね、うん、保険点数が。
ああ、なるほど。
だから39個やろうが、まあ、簡単に言えば19個やれば、10個やろうが、30個やろうが、40個やろうが、点数は同じなんですね。
あ、そうなんですね。
項目が多くてお値段が同じだったらね、項目が多いに越したことはないから。
そうですよね。
っていう感じではあるんですけれども、うんうん、はい。
まあ、でも、まあ、たくさん分かった方が、まあ、出なかったって人も、あ、これだったんだねっていうことになりますよね。
そうですね。はい、なので、まあ、さらに、こう、いいのは、やっぱ30分で、まあ、待ち時間とかがなくてね、あれで、検査が、機械自体は、その検査に入れれば30分で結果がわかるので、
はい。
なので、アレルギーはやっぱりすぐ知りたい。お子さんとかだと、またね、病院に来るのも大変だし、っていう形であると、
うんうん、
ね、今、うちにちょっと2台あって、機械自体、はい、で、ちょっと今度、また来月話す、新鎌ヶ谷の方に1台持っていくので、そっちに持っていくので、今2台
あるなんかね、またその話は、はい、次の週ということで。
はい、はいはい、なんですけれども。
はい。
ドロップスクリーンの検査自体を、まあ、大体まあ、もちろん、松戸市であれば、補助があって、お子さんとかであればね、中学生以下だったら、保険診療内なんで200円。はい
うん、
ですかってできますので、
はい、
まあ、大人でもまあ3割負担で5000円ぐらいなんで、
意外とリーズナブルですね。
そうですね、はい。うん、まあ、保険適用、もちろん全く症状がないっていうとちょっと自費になっちゃうんですけども、
はい、
まあ、花粉とか、ずっとね、ちょっと鼻水が出て気になるって、まあ、大体皆さん症状はあると思いますから、うん、アレルギーの症状っていうのは。はい、
そうなんですね。
そういうことであれば、その値段で、検査ができるから、まあね、毎回毎回検査する検査じゃないので、
はい。
まあ、いつかね、ちょっと調べておくと、対策ができますよね。何かのアレルギーか、
ね、
まあ、花粉でも、
うん、
例えば、今、先ほどの上条さんの話だと、5月、6月ぐらいに私、ちょっとアレルギーがあるけど、はい、多分、イネ科とか、
うん、
その系の花粉があるんだと思うんですけど。
へ、あ、そうなんですね。
そうですね。
なんか、
であるかというと、ね、答え合わせじゃないですけど。はい、
なんかわからないけど、なんか今回調子悪いなとかっていうのはよく聞くんですよね。あと食べ物なんかもそうですけど、うんね、なんか、ね、はい、果物でなる人もいるし。
そうですね、うん。食物アレルギーとかも非常に多かったり、あとはまあ、花粉用皮膚炎っていうのが結構ありまして。
こう、そうなんですね。
マスクをしてる部分以外のところが、
はい、
赤くなったりとか、さらに皆さんね、ほとんどマスクを外すようになってくると、その皮膚炎がひどくなってきて、
はいはい、
まあ、3年間皆さんマスクしてた生活からマスクしないような生活になってきますと、
うん、
余計花粉の症状がお顔に出やすくなったりとかします。
そうなんですね。
うん、
いやでもね、アレルギーが早くわかるっていうのはとてもね、便利っていうか嬉しいっていうか、なんだかわからないけどおかしいとかっていうのがね、なければいいなと思うんですけどね。
はい。
そうなんですね。
花粉症以外の検査っていうのも一応その41項目できますから、いわゆる食物アレルギーみたいなのもやっぱり調べたい、はい、で、お子さんとかで一番多いのはその学校とかに出すアレルギーの表とかがあるから、
はい、
そのとりあえず項目があるから、これでちょっと調べ、ちょっとね、なんか、今まではこういう、例えば大豆アレルギーがあったから、ちょっと出て調べたいみたいな感じだと、それで一滴で調べて、学校にお出しするやつもできるので、
うん
うん、そういうのでも便利かなと思いますね。
なるほどですね。はい、まあ、杉花粉はすごくたくさんの人がなってるからっていうことで、結構クローズアップされてますけれども、他に杉以外に何かこれが多いっていうのはありますか、アレルギーで。
アレルギーで多いのは、もちろん花粉症で一番杉が多いですけれども、
はい、
まあ、杉ヒノキですね。それがまあ春の代表ですけど、
はい、
秋でね、一番ブタクサ、ヨモギっていうのが秋に多い花粉っていうのが多くて、
は
い、
秋花粉ですね、
あと非常に多いのはダニとハウスダストです、
ね。ああ、でもハウスダスト。うん、わかります、はい。ハウスダストはね、多分ハウスダストは私もなってますね。衣替えとかで死にそうになるんですよ。
はいはい、結構なんか、おばあちゃんの家に行ってそこの布団で寝たとかそうなって、その後すごいアレルギーが出たとか、
そうですね、
そうなって調べるとすごいハウスダストの量が高かったりとか、使ってない布団を使ったからもしかしたらダニがいたかもしれないとか
布団きついですよね、ハウスダストのね、それ分かります。人ん家泊まり行った時にね、はい、くしゃみばっかりしてて大変失礼な感じになっちゃうっていうのもありますからね、うん、でもそういうのがね、全部分かれば非常にいいですよね。
そうですね、うん、なので、まあ、結構、まあ、お子さんとかでやっぱり厳密にあれするのはやっぱ卵アレルギーとかもあると思うんですけれども、はい、そういうのもまあまずアレルギーがあるかないかもそうですけど、アレルギーの量が分かるので、6段階中の4なのか3なのか、
そういう段階、
段階があるんですよ。いくつぐらいのアレルギーを持ってるって、対策が全然違ってくる、はい。これぐらいあるけども、ちょっとだったら、これは食べていいですよとか、 これ以上出たら、ちょっと出ない方がいいし、これ終わったらちょっとチャレンジしていく。卵アレルギーを克服するんだったら、そういうテストもいただいたりとか、するような目安になってきますね。はい。
あ、そうなんですね。段階があるんですね。
全部、クラス6、4、5とか全部出ますね。その41項目か。その紙をお渡しするので、それを見ながら説明させていただいて、じゃあ、この子はこうした方がいいね、みたいな感じで。あと、まあ、お母さんとかもすごい、まあ、あ、いや、これ、例えば甲殻類のアレルギーがあったから、今までエビカニとかでちょっと赤くなったから、やっぱ食べさせない方がいいんだな、とかもわかるし。はい。
そう
な
んです
、ね。なので、そういうのもちゃんとチェック。
はい。
もちろん、なんか結構ブワーっといっぱい出てるのに、豚肉とか牛肉とかいっぱい出る子もいるんですよ。でもね、いやいや、食べてるみたいなね。米とかも。いやいや、これ食べれないんですかみたいな感じで言われるんですけど、
はい、
一般的には、食べててアレルギーがないものにいっぱい出てても、食べててアレルギーがなかったら、無理してそこから除去する必要はないですね。
あ、じゃあまあ、その傾向があるみたいな感じでいいんですかね。
そうですね、傾向を読み取って、で今までアレルギーがあるもの、例えば何かのアレルギーがあるから検査したいっていう方が非常に多いですから、
はい、
例えば今まで、なんかこうトマトを食べたらかゆくなったかなって言って調べてトマトが高いようだったらこれはやっぱり食べない方がいいんですねっていう話になると思いますから、まあ、そういう形で見ていただければとは思います、
はい、
はい。
なんかアレルギーってそ治るってことってありますか？
アレルギーは治ることは全然ありますね。
あ、そうなんですね。
やっぱり加齢とともに、はい、一般的には若い時はアレルギー症状が強くて、はい、だんだんだんだんアレルギーっていうのはご高齢になればなるほど少なくなる。まあ、これはいろんなものに暴露されていくという感覚もありますけれども、はい。はい、もちろん、食べていくうちに慣れていくとか、そういうのも、今まではアレルギーが出てたけれども、まあ、いろんなものにさらされることによって慣れてくる。
はい、じゃあ、
まあ、人がアレルギーが少ないっていうのもそうだと思いますね。まあ、拾ったものを食べてるとか、それぐらいの影響で、アレルギー、ホコリっぽいとこにしかいなかったりしたら、ハウスダストアレルギーなんか絶対ならないですからね。
そうなんだ。逆に、はい、逆にってもないか。でも、あ、そうなんですね。じゃあ、もう慣れるしかないとか、そういうのもあるんですね、じゃあ。
だから、やっぱり、世の中が綺麗になった。それで、先進国になればなるほどアレルギー症状が強いわけですね。潔癖になった、綺麗になった。はい、だから、それが関わってくる。それがすごい、だから、敏感に反応が、体の反応が出やすくなってしまったところですね。はい。
よしあしですね、その綺麗だっていうのも。
見た目的な綺麗っていうのはありますけど、実は、ね、やっぱりアレルギーっていうのは出やすくなってするかもしれないから、ね、若い時にちょっとね、まあ、ほこりっぽいところにいたりとか、海外に行って、そういうところで暴露されるとアレルギーにならなかったりとかするわけですね。
ね、でもまあ、アレルギー症状が出てしまうと、やっぱ辛いは辛いですもんね。
まあ、辛いですからね。はい、
だからそれをまあ、知って、まあ、まあ、なんだろうね、当たらないようにするというか、そういうのも大事ですし、その対策ですよね、お薬なんかもあると思いますし。
そうですね、まあ、杉と何に関しては、舌下免疫療法って言って、はい、まあ、お薬を、まあ、3年ぐらい飲むんですけど、飲むことによってアレルギーを抑えるというような治療ができますから、うん、まあ、そういうような対策をすることができますので。はい、
まあでも、じゃあそしたらそこは、まあね、知っておいた方がいいなっていうのもありますんでね。まあよかったらね、はい、皆さんも、まあ多分気になってるけど、アレルギー検査を受けてないっていう方すごいたくさんいらっしゃる気がするんですよ。
そうですよね。うん、はい。
なんでね、まあまあ、スギ花粉なんだろうな、なんて思ってる方も、他もあるかもしれないんでね、もし、良ければね、それ調べて、で、まあ個人個人で違うっていうことがあるんでね、まあいろいろ調べた上で快適に過ごせたらいいですよね。
そうですね。
はい、ぜひ皆さん、もし気になるようであれば、このドロップスクリーンというね、検査。
ドロップ、はい。
ぜひ受けていただけたらなと思います。バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fm.com です。先生、次回は先ほどちらっと出てきましたが、
はい、
何かね、ちょっと
鎌ケ谷市に、はい、クリニックを今度、はい、5月1日にできるので、その話をちょっとさせていただきたいと思います、
はい、ね、そんなちょっとめでたいお話でございますが、では次回もぜひよろしくお願いします。
お願いします。
それではまた次回をお楽しみに。